お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は慶満寺の松井和明さんにお話を伺います。松井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日のテーマなんですが、仏家研修会に思うこととあるんですが、これ仏の華やかな花と書いて仏花、
はい、
これつまり仏様にお供えするお花のことですか？
その通りです。皆さんのお家のお仏壇のお花、特に暑い夏の間など苦労されている方も多いかと思うんですけども、
はい、それがお寺の本堂のお花となると、これ規模もね、大きいですし、なかなか大変なんじゃないですか？
そうですね、まあ、私のお寺のようにこじんまりとしたところもあれば、はい、京都本願寺に迫る大規模なお飾りが必要なお寺もあります、
はい、
いずれにしても正式なお作法や歴史を学べばキリがないほどですけども、実はありがたいことに数年ほど前から実際に本願寺に仏花を生けておられる先生から、はい、直々にご指導いただく機会に恵まれました。
それはすごいですね。というと、これ京都までお出かけになってるんですか？
いえ、そういうわけではなくてですね、はい、先生が2月に1度福山にお越しになられて、はい、研修会を開いてくださるんです。僕は妻と一緒に、参加させていただいています。
はい、お二人で仲良くご参加なんですか？はい、もともとお花の心得があったんですか？
いえ、それがもう全くないんですけども、ある先輩の勧めで、はい、6、7人ほどの研修会チームに加えていただいたのが、初めです、
はい、
いつもしかし皆さんの足を引っ張らないか、ヒヤヒヤしておるんです、
はい、でもどうでしょう、実際に学んでご覧になっていかがですか？
これが想像以上に大変でした、
はい、
僕は最初お花の生け方やお作法を学ぶのだと、ずっと思ってたんです。
違うんですか？
もちろんそういった要素も学ぶんですけども、はい、やはり本願寺のお花の規模ともなると、お花を入れるまでに至る過程、つまり骨格にあたる部分、これが大変です、
はい、
もう半分大工仕事というか、まさに職人芸を学んでいる感じです、
はい、なんだかちょっと想像がつきないんですけれども、普通にお茶やお花を習うのとは違うってことですね。
まずお花の材料、花材というんですけども、はい、ヒノキやイブキなどの枝を使うんですけども、それを探しに山に出かけていったりするんです。
そこからですか？
はい、取ってきた材料をですね、さらに加工というか、見栄えが良い形に組んだり、編んだりしていくんです、
はい、
これが大変で、みんな半分徹夜で仕上げてきたりするんです。
これ本当に職人さんのお仕事ですよね。
もう最初は辛くてですね、妻と愚痴をこぼしながら、もうせっせとお寺の仕事の合間にまるで内職をやってるような感じでした。でもそうするうちになんとなく様子が変わってきたんです。
というと何が変わったんでしょう？
大変で辛いのは相変わらずなんですけども、例えば妻とドライブに出かけると、2人して周りの季節や自然にもう超敏感になってくるんです。
なるほど、
はい、今ではただ漠然と車を走らせていたのに、あそこには早々と椿が咲いてるなとか、松は年中青々としてると思ってたけど違うんだな、やっぱり秋冬は色がくすんで見えるなとか、そういうことです、
ついこう見落としてしまいがちなことが見えてくるようになったんでしょうかね。
もともと妻も私も田舎の出身ですから、若い頃はやっぱり都会に憧れて、そういったことには、全く気がつきませんでした、
はい、
でもよく気をつけてみれば、夏の暑さの盛りにもう秋の実りに備えて小さな実をつけている柿、あるいは北風吹く中、来たるべき春を待って小さな小さな芽をつけた梅や桜の木々が見られます、
はい、
命を照らし温め育んでくださる阿弥陀様がそこかしこに存在してくださることに気づかされます。今光が届いたわけではない、今まで気づかなかっただけなのだ、という言葉が心にしみるようです、
はい、松井さん、 少々辛くても、はい、大変でもこの仏家の勉強っていうのはやめられませんね。
そうですね、まあ、と同時に相変わらずお手柔らかにと、はい、まあ、ベソを書きながらですね、はい、また今年も楽しく学ばせていただきたいと思います。
はい、私もそういったねちょっとこう見落としがちなものにこう目を心を触れてみたいなというふうに改めて思いました。
ありがとうございます。
今日のお話は慶満寺の松井和明さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。